毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今年度も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は4月から小学校1年生になった息子と3歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まず前半戦ゲストさんの紹介をいたします。愛良市教育委員会社会教育課社会教育係家庭教育担当の野本正治さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今年度第1回目となりましたが、家庭教育ラジオとはそもそも何なんでしょうか？
はい、家庭教育ラジオとは、愛良市では毎月第3日曜日の家庭の日に、市民全体が家庭教育について理解と認識を高めること、家庭教育学級の紹介などを目的に家庭教育ラジオを放送しています。
はい、
番組名はまあるくなったです。今年も6月から来年3月まで合計10回放送する予定です。
それでは家庭の日とは何なんでしょうか？
はい、そもそもなぜ毎月第3日曜日が家庭の日になったかといいますと、昭和30年に鹿児島県のある小さな町で家庭の日運動が始まったのがきっかけのようです。家庭の中での家族の絆が薄れつつあることから、家庭を大切にという願いと、当時はほとんど休みのなかった農業従事者のための農休日をという考えが一緒になって生まれたそうです。この運動を契機に昭和40年鹿児島県は親子の触れ合いを深めてほしいと、毎月第3日曜日を家庭の日に制定しております。家庭は触れ合いと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤でございます。また人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、心豊かで明るい家庭づくりを進めることが望まれています。家庭の日をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。ぜひご家族で本ラジオを聞いていただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。ドキドキしますね。
そうです。
今年から私も今年度から担当になって1回目なので、すごく分かりやすい説明ありがとうございました。それ以降のスケジュール、 この5月以降というか6月以降のスケジュールもまたあるみたいなんですけど、はい、そちらもよろしいでしょうか？
はい、7月以降はですね、7月は家族で楽しむ鹿児島国体鹿児島大会ということで、教育委員会の国体推進課の職員がですね、家族で楽しむ鹿児島国体ということでお話をしていただきます。8月以降は市内の家庭教育学級及び家庭教育サポーターに依頼をして番組に出演していただきます。で、過去の動画を聞き逃した方は YouTube でも視聴できますので、ぜひご視聴ください。
はい、私も YouTube をね、過去の回を結構見ましたが、いろいろな、ね、回があって、今回は特別編みたいな感じの回なんですよね。
そうですね、うん、6月と7月については、市の職員だったり、地域の代表の方であったりですね、そういった方に出演していただいております。
このラジオのタイトル名がひらがなでまあるくなったなんですが、そもそもこの番組のタイトル名はなんでまあるくなったなのかなと思っていたんですよ。それ先ほど打ち合わせの時にお話しくださったんですが、
私もちょっと疑問 だったんですけれども、ちょっと調べてみました。この丸くなったっていうのは鹿児島県の家庭の日の歌のタイトルになっております。昭和40年に、家庭の日が制定鹿児島県されたんですけれども、その翌年にオリジナルの家庭の日の歌丸くなったが作成されております。この丸くなったは全国公募で選ばれた歌詞に作曲家泉拓氏が曲をつけて、今は亡き坂本九氏がこの曲を小中学校で歌われるなど県民にとって馴染みのある曲となっていましたが、まあ、時代の流れの中で歌われることが少なくなってきました。
この残念ながら全く存じ上げませんでした。
私もちょっと担当でありながらちょっと調べてみてそもそもなんでこの丸くなったになタイトルをしたのかなっていうところでちょっと調べて初めて分かったことでした。
姶良市は平成25年の4月に県内で初めて子育て基本条例が制定されたということで、すごく若い世代も増えているということなんですが、まあ、まさに力を入れていきたい子育て世代にっていうことですよね。
そうですね、姶良市県内で唯一人口が伸びている市町村でございますので、まあ、移住者も本当に多い、子育て世代も多く移住して子育てしやすい環境になっておりますので、ぜひこの家庭局ラジオを通して家族の絆を深めていただければなと思っております。
野本さんが今年度から担当になられたということで、期待することとか、なんかこう子育てに関する気持ちとか、なんか思い出とか何かありますか？
そうですね、私もまあ小学校4年生の子どもと中学校1年生の子どもがいるんですけれども、まあ、例えば家庭の日、こんな家庭の日にしたらどうですかっていうのを、まあ、いくつかちょっとご提案ではないんですけれども、まあ、例えば、まあ、今テレビとかインターネットが主流の時代、学校から帰ってきたらインターネットつけたり YouTube 見たりっていうことが、まあ、多分皆さんどの家庭でも多いと思うんですけれども、まあ、その家庭の日だけはそのインターネットノーネットデーとかっていう日にしてみるのも、まあ、一つなのかなと思います。あとは、まあ、家族みんなで、まあ、協力して、まあ、仕事を分担、まあ、料理だったり洗濯だったり掃除だったりっていうのを日頃やらない子どもたちも、まあ、たまにはそういった日だからこそ分担してやるっていうのも一つあると思います。で最後にあとはスポーツを家族で一緒に、まあ、楽しんでもらって、家族の時間を大切に、今しかない子育ての時間を大切にしていただければなと思います。
今まさに私の目の前にいらっしゃる野本さんの首元に下がっているネームがのところに、まさにスポーツって感じのネームがかかってますね。
はい、鹿児島国体を PR してます。
はい、はい、ありがとうございます。ではこのあたりで今度は後半戦に行きたいと思います。ここまでのゲストさんは姶良市教育委員会社会教育課社会教育係家庭教育担当の野本正春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
丸くなった、ここから後半戦です。ゲストさん変わりまして、後半はご紹介いたしますね。姶良市子ども会育成連絡協議会副会長の岩下麻子さん、
よろしくお願いします。
はい、そして姶良市教育委員会社会教育課社会教育係子ども会担当の松田海人さん、
よろしくお願いします。
お二方よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて本日後半のテーマはですね、地域は学び場、子ども会のすすめについてなんですが、お二人は子ども会の思い出って何かありますか？
はい、私はですね、長崎の出身で、長崎の子ども会の特徴はですね、夏休みのお盆に精霊流しっていうやつをやるんですけれども、うん、それが皆さんの持ってる精霊流しは小さいのを川に流すみたいな、そんな感じだと思うんですけれども、初盆を迎えたお宅の代表としてですね、 2,3 メートルの木で作った大きな船を作りまして、はい、その上にお花とかいろいろ飾りまして、それをみんなおみこしみたいに持って海まで担いでいく、本当はそのまま 昔は海に流していたんですが、海洋汚染の関係もありまして、海の近くで燃やすっていうやつをやるんですが、その時にですね、子ども会の高学年の子たちが、爆竹を爆竹に火をつけて
ドキドキ
周りに投げるというのをさせてもらえるんですね。それがすごくやりたくて、特に男の子がですね、なのでそれを楽しみに、夏休みのお盆、高学年になるのを楽しみに待って、それを爆竹を投げて1時間練り歩くっていうのをやった思い出があります。
いや、それ最初聞いて川に流すのかな、大きい船をって一瞬思ったんですけど、はい、違うんですね。
そうですね、今はちゃんと海の近くの広場に持って行って燃やすという形で環境汚染に配慮しております。
でもそれってこう、私ちょっとバカ真面目だったので爆竹なんぞしたことがないんですけど、
そうですね、
ないんですけど、爆竹って正直子どもたちはウキウキするやつじゃないですか。
はい、そうなんです。で、夏、長崎はお墓で花火をしたりとか、その中国の文化が結構入ってきているので、爆竹を鳴らすっていうのが結構恒例になってまして、特に長崎の市内は、8月15日はもう市内が真っ白になるくらい爆竹だらけに中薬の匂いがすごくするくらい、
そうですね、
なのになってしまうので、そういったのに参加できるとちょっと自分大人になったかなっていう雰囲気もあったりとかして、他の県でもやってるのかなと思いきや、長崎だけだったというところで、やっぱりかなり思い出に残っている子どもの頃の思い出です。
いや、素晴らしい郷土の行事っていうか、
そうですね、
まあ本当ですね。
うん、
松田さんはどうですか。
私は姶良市出身で、西慶小学校出身なんですけど、いろんな子ども会活動が当時ありまして、灯籠コンクールですとか、クリスマス会、地域別の、運動会、平和の集い、グランドゴルフ、あとはなんか地域別で下校したりっていう、そういうのいろんな活動があって、一番自分の中で心に残ってるのは灯籠コンクールで、ただ灯籠を飾るだけじゃなくて、作った灯籠をこう公民館に飾って、それをこう審査員が審査をして、こう一番いいやつに賞をあげるっていうコンクールをしてたんですね。で、自分もすごいデザインするのが好きだったので、父と一緒に頑張って作って、ただ新聞紙に絵を描くだけじゃなくて、ちょっとビニールの透明なやつを貼り付けて、ちょっと光が漏れるようにしたりとか、そういう工夫をしたりしてたのがすごく楽しかったです。あとはクリスマス会とかで、自分たちの自治会だけかもしれないんですけど、みんなで班を作ってオリジナルのケーキを作ろうみたいなやつをやってて、でちょうど当時自分の母が何かこう仕切っているようなイメージ思い出があるんですけど、それを見てて自分もちゃんとこう地域でこうかなんかこう子供会をする親になりたいなっていう感じたのが思い出です。
お二人ともなんだか素晴らしいというか、想像できるようなすごく映えるというか行事なんですけど、私は今聞いていて思い出したんですけど、私奄美出身、奄美の名瀬出身なんですけど、8月とか7月ぐらいに新興住宅地とかだったので、新しく引っ越してきた人、新しく家を建てた人とところを自治会の集団で練り歩くという、踊ったりなんかこう、投げたり食べたり振る舞ったりみたいなのが記憶にすごくあって、それがこう薄暗い中で行われるのですごく印象的で、こう子供ながらに楽しみにしてた記憶があります。
本当ですね、楽しそうですね。
子供会ってこうどうしてもコロナ禍でその間はなかなかできてないような気もしちゃうんですけど、そもそも子ども会ってどんな組織なんでしょうか。
はい、子ども会ってどんな組織かって言いますと、ただこう集まってイベントするだけじゃなくて、ちゃんと狙いがありまして、幅広い年齢の子どもたちが、協力し合って、遊んだり体験を通して学び成長する場なんですけど、学び成長する場って具体的にどんな場とか言いますと、いろんなルールを 学ぶ場、コミュニケーションを高める場、そういう工夫をする場っていう感じです。で、子ども会に参加して活動することで社会性を身につけたり、人間関係の素晴らしさが分かったり、あとは自立心、協調性を、得たりすることができる場であると思って、そういう組織です。
なんかすごく聞くと素晴らしいっていう感じがするんですけど、はい、実際現状としてどうですか？
ですね、ご存知じゃない方も多いと思うんですけど、子ども会の現状は愛らしに限らず、全国的にちょっと加入者が減っている現状にありまして、愛らしでは平成25年度の加入率が 60% だったんですけど、年々減少してきて、でコロナの影響もありまして、昨年度の加入率は 30% を切る
悲しい、
はい、結果となりましたこの10年間で半分以下の加入率となって、愛らしの子ども会すごく深刻な状況だと、捉えています。
じゃあこれを、まあ、どうにかしていこうって思われてるんですか？
はい、はい、そうですね。で、愛らしの子ども会としてはこの状況を受けて、子ども会を再び盛り上げるべく、子ども会活性化の、ためのプロジェクトを行いたいと考えているところです。そのスタートとして、昨年度末に、愛らし内の小中学生の保護者の方を対象に、子育て世代の声を聞くためのアンケートを実施しました。で、たくさんの方にご回答いただきまして、子ども会の現状とか課題が、それで見えてきました。で、その中でご意見回答があったのが、加入者や世帯数が少なくなって活動ができない地域があるということや、 PTA や少年団の役員があったり、まあ、共働きでお仕事をされていたりで活動に参加できない保護者が多いことと、子どもも部活動や習い事などで忙しくて活動に参加できないこと、あと子ども会の役員の負担がすごく大きいという意見が多かったです。
なるほど、は
い。ただその一方で、参加できないという回答がある一方で、子ども会に魅力を感じて参加しているっていう回答も多くありまして、まあ、地域のつながりとかさまざまな体験ができるっていうことに対して魅力を感じていただいているようで、行です。で、今回のアンケートを受けて、市の子ども会としては、役員負担をまあ、ちょっとこう軽減したりですとか、あとはやっぱり保護者だけで運営していくっていうのは、まあ、難しい部分もあると思うので、コミュニティ協議会との連携をこうお勧めしたりですとか、そういう取り組み、あとは子ども会の魅力を作ったりですとか、こう発信していくっていうのも、そういう取り組みも行っていきたいなと考えてます。
うん、私も今自治会に、自治会でまあ子ども会に、もともと自治会に入っていて、で、はい、子ども会に今年の4月から子どもが小学校1年生になったので入ったんですけど、校区のコミュニティ協議会と今までなかなかこう地域でこうなんタッグを組むっていうのがこの 2,3 年ちょっとはばかられる感じがあったので、やっていきたいなって思ったりしています。はい、今すごく松田さんがね、丁寧に説明してくださったんですけど、岩下さんいろいろ語りたくてうずうずしてたんじゃないですか正直どうですか、現状どう思われますか？
そうですね、私は白金原子ども会に加入させていただいておりまして、白金原子ども会はきっと他の自治会の子ども会よりかもかなり活動を積極的に行っている、子ども会です。やっぱりこの3年間コロナでどうしても子ども会の活動ができませんっていうところがすごく多かったんですけれども、白金原子ども会は自治会と、あとおじいちゃんおばあちゃんが入ってくれている輝き会というのがありまして、そちらの協力を得て、コロナ禍ながらかなり多くの子ども会行事を実施してました。で、子ども食堂とかですね、各家庭に、こちらは自治会に加入してないお子さんなどにも各ご家庭にもう直接一個一個お弁当を配布するという形を取らせていただきまして、それも全部輝き会のおじいちゃんおばあちゃんが手伝ってくださって実現できている状況です。あと夏休みもですね、ラジオ体操や、あと工作教室はコロナ前なんですが、工作教室も水鉄砲や竹クラフト、焼き 板などですね、全部材料を自治会や輝き会の方が準備していただいてて、もう本当に保護者の方はちょっと付き添うぐらいの形で本当全部やっていただけているので、本当にありがたい限りです。あと七夕の時などは山から笹を何本も持ってきまして、そこに子どもたちが飾り付けをして、自治会の各箇所にですね飾って、実際にこんなの作りましたっていうのをしたりですとか、あと一番子どもたちが楽しみにしているのが秋祭りでして、これは以前は保護者だけでですね実施していたんですが、やはり綿菓子やポップコーン、あとくじとかですね、いろんなのを提供するにあたってやっぱり保護者の人数が少ないので負担がかなり大きかったんですが、この 2,3 年この自治会や輝き会の方がご協力いただいているので、ほとんど保護者の方の負担がなくてですね、子どもたちもすごく楽しみに来てもらって楽しんで帰ってもらうっていうことができております。でお正月もですね、お正月前に餅つき大会やミニ加藤松作りなどをしておりまして、コロナ禍ではこの餅つき大会はお餅をつくっていうところまではやるんですが、現に皆さんにお餅を持って帰ってもらう場合は餅つき機で別に作ったお餅を自分は自分の分だけ丸めるっていう形で、ついたお餅は鏡餅にして公民館に飾るという形で衛生面を考慮しておりました。
工夫されてたんですね。
そうですね。であとは新1年生を励ます会や卒業生を送る会などは地域のそれぞれ技能達者なお父様お母様がいらっしゃいますので、太鼓を叩いていただいたりとか笛を吹いていただいたりとか、いろんな講話をしていただくなど、そういったことをしていただいて盛り上げてやっております。
いや、地域の方々をすごく保護者の方だけじゃなくて、うん、その周りの方々を巻き込んでる巻き込み力がすごいなと思うんですけど、それはもともとそういうベースというかあったんですか？
これはですね、やっぱり自治会長の方の、はい、行動力が素晴らしくて、今まで全部自治会と輝き会、子ども会やはり別々で活動していたんですが、やはり地域の子どもは地域で育てようという考えの方でして、それでおじいちゃんおばあちゃんにご協力をいただいて実施していくことになったんですけれども、それがすごくうまく今いっていて、おじいちゃんおばあちゃんも子どもと関わることで元気になりますし、親はやっぱりちょっと忙しいところを協力していただけるのですごく助かるっていう形になってます。でやっぱり白金丸子ども会は自治会に加入していないお子さんも子ども会に参加していただくという形をとっておりまして、
珍しいパターンですね、
はい、でやっぱり自治会に入ってくださいっていう勧誘をするのではなくて、客の発想で子ども会に入ってもらって、そこから自治会の良さを知ってもらって自治会に入ってもらうっていう形をとっていますので、そちらをすごく頑張っています。
逆の発想ですね。一回体験に来てもらって、はい、良さを知ってもらって入りたいって自分から思ってもらって入ってもらうっていうスタイルなんですね。
そうですね。やっぱり自治会に入るとなんかいろいろしなければいけないんじゃないかっていう思う親御さんが多いんですけど、子どもさんから自治会の活動にいろいろ参加したいっていう風になってくると、親御さんもじゃあやってみようかっていう風に積極的になってくれるんじゃないかなっていう思惑があります。
いや、この何でしょう、もうノウハウを周りに広めていきたいですね。
そうです。
子ども会に加入するメリットはもう白金丸自治会のメリットですごくなんか分かるんですけれど、はい、なんかそれ以外にこうメリットってあったりするんですか？
そうですね、子ども各単位子ども会っていうんですけど、地域の子ども会をそこに参加するメリットはやっぱりその地域のつながりとか、いろんな体験ができるっていうのがあるんですけど、もう一つ市の子ども会に加入するメリットもありまして、市の子ども会に加入すると様々なサポートを受けることができます。例えば、備品の、市の子ども会では備品を、いくつか保有しているんですけれども、その備品の貸し出しをしたりですとか、あとは、小学校区単位で、活動を する場合は助成金を交付したりですとか、あとは、市の、子ども会のイベント、県の子ども会のイベントに参加することができたり、あとはジュニアリーダークラブどんぐりっていう中高生で構成された、団体があるんですけども、その、どんぐりさんのサポートを受けられるっていう、多くのメリットがあるので、ぜひ、市の子ども会に加入していただけたらなと思っているところです。
松田さん、備品って具体的に何が借りることができるんですか？
ですね、ですね、今、市の子ども会で持っている備品はですね、プロジェクターですとか、まあ、それを投影するためのスクリーン、あとは防塵防水のカメラと、もちょっと必要ないかもしれないんですけど、非接触型の体温計、あとは、昨年度購入したんですけど、煙が出る煙霧器っていうのを買いまして、まあ、どういうところで使えるかっていうと、例えば段ボール空気砲を使って遊びたいときに中に空気を入れて空気の動きを見たりとか、そういう時に使える煙霧器があったり、あとは、ドローン、トイドローンっていうのを7機持っているんですけど、
7機も持ってるんですか？
はい、あともう一つ、7機プラスバトル用のトイドローンも持っているので、そういうのを貸し出しができます。
トイドローンというものが存在するんですね。
はい、ちょっと小さめのドローンなんですけど、もう本当に子どもたちも簡単に操縦できて、ですごい高く飛ばしたりとか速く飛ばしたりできるので、もう本当に操縦するだけで楽しめる、ものになるので、ぜひもう借りに来てほしいです。
いや、もうぜひ借りてもらいたいですね。はい、それではそれぞれ何か一言お願い、何かこう思うこととか、何かあれ伝えたいことないでしょうか、平田さん。
はい、では子ども会がもう少し開けたものになって、もっと気軽に親御さんも子どもさんも参加できる会になっていただきたいなと思っております。そのためにもっと楽にできるような皆さんの協力をお願いしていきたいなと考えております。
私は、子ども会は、これまでもこれからも、こうであってほしいというのが2つありまして、1つ目は、大人になった時に、大人になってふるさとを思い出した時に、子ども会での楽しい思い出がこう蘇るような子ども会であってほしいなと考えていて、こう匂いとか音とかその時の情景が、浮かぶような五感で感じたことが思い出せるような楽しい体験ができる子ども会を行ってほしいなと思っています。と、二つ目は、子どもたちが知識を出し合って計画して実行するのが本来の子ども会なんですけれども、話し合い活動が子ども会の基本なんですけど、子どもが持っている希望とか意見を活発に反映させられる子ども会であってほしいと考えています。で、子ども会でこう企画運営することで、子どもたちが大人になった時にこう経験を生かして地域を支える人材になってくれると考えています。この2つを意識しながら、市の子ども会も活性化に努めていきたいと思っているところです。
はい、ありがとうございます。本日の丸くなったこのあたりでおしまいです。いかがだったでしょうか。岩下さん、松田さん、子ども会についていろいろとお話しくださいまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。